五理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれるときには日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬるときには日柄も何も言わずに欠けて祈る。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物、腫れ物、ところを嫌わすというが、新人しておれば、ところを嫌わしてくださる神様。生きるも死するも送り合わせを願え。途中ばかり日柄が良いの、悪いのと言うてと。これは人間の、まあ勝手な都合を言うということでしょうね。それに対して師匠は、勘ながらに生まれ、勘ながらに生きると。また、神様が出物、腫れ物を嫌わしてくださるとも表現しておられます。いわば、神様が人間の都合に合わせてくださる。という、新人生活があるのだと。かたや教祖様は、人間は自分の都合ばかりで、まあ、何というのでしょうかね。考えておるというのでしょうか。人間の都合でばかり物事を良いの悪いのと判断すると。師匠は、それに、また、神様はその人間の都合にも合わせてくださる。そういう働きもしてくださるものだ。とも教えておられますね。今日はご大祭をいただかせていただきますけれども、16日の日めくりカレンダーが、我が心、和らぎ喜ぶ。我が心ですね。この今、我が心スタートというのですか。我が心を、まあどういう意味かよくわかりませんけれども、我が心ということが、まあテーマになっておりますね。おかげは我が心にありとか。また、師匠がこの世で求め続けて来たものは我が心だ。またあの世に行っても我が心を求め続けると。その、和らぎ、喜ぶ心、我が心。まあ、なるほど、そういうものかな、どういうものかな、和らぎ、喜ぶ心かな、と思いますけれども、ではどうしたら、いや、どういうふうな心が和らぎ、喜ぶ我が心なのか。なるほど。ある意味人間がすべてが自分の都合が良いようにいけば心が和らいでおれ、喜んでおれる。そういう心をいただくことができるかもしれない。それは我が心の世界というのは何でもが自分の都合の良いように整ってきている世界。そういう時には我が心もいただけようと思いますけれども、そういう我が心ではないように思いますね。むしろ自分にとって不都合なことが起きてきた。そういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれれる心。いつ、いかなる時にでも和らぐ、喜ぶ、その心が崩れない心というのですね。自分に都合の良いことが起こってきた。その時だけに和らぎ、喜んでおれる。という心は、いわば、本当の我が心ではないというわけですよね。私ども、いや、この信心させていただく師匠が求められた、あるいは教祖様が求められた我が心というものは、自分にとって不都合なことが起きてきた時でも心が和らいでおれる。喜んでおれる。そういう心。そういう我が心で あるわけですよね。ではどうしたらその和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるのか。それを師匠は、教祖様の見教えはその和らぎ喜ぶ我が心、いついかなる時でもその我が心をいただいておられる、そのことのためのまあ手立てを教えてくださったものだと教えてくださいましたが、師匠の教えもまたそうだと思いますね。いついかなる中に、たとえ自分にとって不都合なことの中にでも心が和らいでおれる、むしろそれを喜んでおられる心をいただくにはどうしたらよいのかということを説き続けてこられたように思いますね。ただそのことが観念的に頭の中で分かったというだけではやっぱりいけませんね。身につくということ、昨日あるビデオを見せていただいておりましたら、なるほどそういうことかと分からされました。人間というのはやっぱり体験を通して学ぶ、手を動かし足を動かし、そういう体を動かすことによって初めて、まあ脳が納得するというのでしょうかね、脳に刻み込まれるというのでしょうか、そういう体験を通して学ぶのだと、まあそれが身につくということだと、頭で考えて分かっただけではそれが身についたとは言えませんね。ですから教えを聞いたというだけでは、教えを聞いてなるほどそうだと分かっただけでは身についていませんから、本当の我が心というものは身についていないということになりますね。ではどういう中に、どういうことを通して我が心が身についていくのか。昨日は面白い体験をさせていただきました。どうしてこういうことがというような、まあ小さなミニ奇跡というようなことでしたけれども、今日のお祭りのお供え物を買いに行かせていただきましたが、その途中でやば、まあ私にとって大変都合の良いことが二つ起こってきたのですね。しかし普通で考えてはとてもありえないこと、起こり得ないことが起こってきたのです。それで人間というのはやっぱり人間の頭、自分の頭で考えてあり得ること、こうだろうな、ああだろうなと想像しうるようなことが起こってくる、考えうることが起こってくる、そういう時にはそのことを奇跡とも神様の働きともなかなか思えませんね。とてもありえようもないこと、起こりえようもないことが起こってきた時に、ああこれは奇跡だと思ったり感じたり、あるいはあこれは神様のお働きだと実感するのではないでしょうかね。そういう人間の常識観念では計り得ないような、あり得ない、起こり得ないようなことが現実に起こってきたとき、そういうときに初めて人は神様のお働き、あ、神様がおられるのだというものを実感として感じる、認識する、体験するのではないでしょうかねと、そのことを分からせていただきました。そして改めて信心が深まるとか、そういう信心を深めるためにはやっぱり体験が必要だと、いわゆる神様体験、神様を体験するという、その体験なしには信心が身につくとか、我が心が本当に身につくということもなかろうな。やっぱり その体験を与えうる教会、与えうる、いわば神様を体験するということを、まあ与えうる信心というのでしょうかね、でなければならない。ただ頭の中だけで神様とはこういうものだ、ああいうものだと説明をしたり分かったりしただけでは人間の身につかない、神様というものをまあ実感として分かない、分からない、我が心というものもまあ育ちようがないというのでしょうかね。本当の我が心というものはそういう神様を体験するということの裏付けがあって初めて、その神様を元にした、あ、これは神様が働いてくださっているのだ、たとえ自分が自分にとって不都合なことが起こってきても、あ、このことは神様のお働きなのだ、それこそ神様の大きな大愛の中に起こってきていることなのだと分かれば、そのことが体感としてというのでしょうか、実感としてそう実感できた時に初めて心が和らいでくるのではないでしょうか。そしてまたそういう神様の愛を実感できれた時、初めてたとえ不都合なことの中にあっても喜びが湧いてくるのではないでしょうかね。そういう神様を体験することなしには本当の和らぎ喜ぶ我が心は得られないと思うのですね。ですからまずは神様を体験する、その神様を体験することの積み重ねによって初めていついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心が育ってくると思うのですね。いわば我が心、ただ単に私ども人間が頭の中で考えた、ああ和らいでおろう、ああ喜んでおろうということではない、神様を体験することをそのことと共にあっての和らぎ喜ぶ我が心、いわば我が心 with 天地金の神様ということになるのではないでしょうかね。そのためにはまずは神様を体験する、天地金の神様を体験するというその体験の積み重ねを持って初めて和らぎ喜ぶ我が心 with 天地金の神様、それが本当の師匠が求められる、また教えてくださる我が心ではなかろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。